穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
うちにお任せって言っててね、ことが分かんない人はどうしたらいいの？
ことが分かんない
人は、ね、要はうちにお任せって言ってるのは、なんかそれをお任せしてて、あの
何もいいこと起こらない
っていうのが起こらない人がいたらどうしたらいいの？
今ね、私ね、最近分かったんです
よ。分かっちゃう。
やっぱりね、その人はね、期待してるんですよ。
期待をやめよう。
だって何もいいことが起こらないっていうことを言うこと自体が、いいことが起こる、起こってほしいし、そうならないと困るっていうのを握ってるってことなんですよ。これがね、ここはね非常に大事なことなんです。本当にそういった以上はどうなってもいいやっていうのに、思いっきりメーター振り切る。
メーター振り切るんだよ。
これがね、なかなか難しいのかもしれないけど、でも本当にそれだけなんですよ。メーター振り切っちゃうと、まあ、私の経験ではですよ、シンクロすることがいっぱいあって、勝手にいろいろうまくいくんですよ。
勝手にですよ。
勝手に
もう勝手にですよ。でもその宇宙にお任せが動かない、あなたは期待してたり、ね、うん、恐れたりとか、そうそう、と心配したりということかな。
もう一つは行動してない。
あ、行動してない。だから、ゆきのさんの今ね、今日のこの話も聞いてたら、やっぱりすごくピンってつながった時に、
すぐやる。
やるんですよ。
だから、ね、その宇宙にお任せっていうのは2通りの意味があって、一つは余計なコントロールをしない。こうならなきゃ困るとか、こうしてもらわないと困るよっていうことをやめる。もう一つは自分は宇宙とつながって、あの宇宙から来てるその魂、宇宙とつながってる魂、魂がこうしたいって言ってることは、指導の言わないで、あの宇宙にお任せっていうか、宇宙と指令に、なんていうの、自分の身を任せる。
身を任せる。
そう、
自分の身を任せた時には、もう体が動いてるよね。
動いてる。なんかやってる。だから両輪なわけですよ。で、何にもしないでうちにで、ずっと寝てることをうちにお任せってやってんじゃなくて。
本当にでもそういう人いるもんね。
そう。
宇宙にお任せで、それで何してんの？いや、家でじっとしてます。
それは違うわけですよ、うん、それだって本当につながったら、こんなことやりたい、あんなことやりたいって出てくるから、
はい、
それはやるんですよ。でそれをまた、でもそんなこと言ってもお母さんになんて言われるかなとか、旦那になんて言われるかしらとか、いろんなこと考えてやらないじゃないですか、
はいはい、
それをどうでも振り切ってやるっていうのも、うちにお任せの大事なポイントなんですよ。
大事なポイントですね。さあ、このね、まあ、スピリチュー聞いてる方って結構自己啓発やってることもあれば、なんかこうこれからなんかスピリチュアルなことをなんか学んでいきたいという思いもある方が結構いると思うんですけど、はい、そもそも、宇宙にお任せって、まだ今も聞いてて、ちょっとなんかそれってどんな感覚かも分からない、それどうしたらいいんですかって聞く、なんか声が聞こえてきたから、もうでも長くね、もうナビゲーターしてるので、それは何か宇宙にお任せするために、なんかその人初めて、その宇宙のお任せって何ですかって言われたら、
どうやってやったら任せられるんですか、ね、
そう、
それね、すっごい私またそれも最近ね、宇宙から教えてもらったんですけどね、そう、あの自分が宇宙とつながるようになるために、こういうことしなきゃいけないっていうこと自体を全部やめればいいんですよ。
聞いた、
すごい逆説的で困るでしょ。
逆説だけど、
でも本当なんです。
本当にこうやったら宇宙につながれるっていうことをやめる、
やめるの。でも本当にただそのままでいるだけで、もともと私たちつながってるわけだから、はい、何かしないとつながらないって発想自体が邪魔なんですよ。
邪魔なんですね。なるほど、ね、
だからもともとつながってるんだから、いいやって本当に緩むと、もうその時に必要なことが全部降りてくる、
そしたらまたこうで、だって雪乃さんは感性が豊かだし、私そんなのっていう人がね、こうやって視聴者の声が聞こえてくる、目の前に視聴者がいるけど。
ね、それはね、あのやってみて、
まあ、とにかくそのやってみる、
やってみる、で本当に直感に、だからね、私よくブログの中でも言ってたのは、例えばじゃあ宇宙につながれたっていきなりね、こんなこう瞑想みたいなポーズしてね、なんかチャネリングみたいな、なんか目つぶって降りてこいみたいな、そういうことをつながるって言ってるじゃなくてね、例えば今日ご飯食べに行きました、レストランでね、例えばオムライスとね、あのパスタがありました、なんかね、いつもパスタっていうとなんかちょっと小麦粉だからね、あの炭水化物がねちょっと高いから、これはやめようとか頭で考えて、メニューどっち食べるか決めたりするじゃないですか、そういうのまずやめてもらう、
要は頭で考えるのではなくって、そのまあ 簡単に言うと直感とか、その時にパッと浮かんだことに従う。
そういうこと。
それは実はもう宇宙につながっているということなんだよっていうことなんですね。
そういうことを日常的にいろんな瞬間に自分に対して、なんていうの、やることを自分に許す。いつも頭で考えて損しないように、あるいはなんか失敗しないように、
迷惑かけないようにとか、迷惑かけないとか、
そういうことを考えながら選択するじゃないですか、うん、それ全部やめて、なんかこっちって思ったことをどんどんやることをね、やっていくと、うん、そのつながる感覚っていうのが分かるようになるし、うん、その研ぎ澄まされるというか、うん、あ、こういうこと言ってたんだと、うん、なんか分かんないけど今日はあのオムライスだなって、うん、オムライス食べたら、うん、そのオムライスを出してくれた、そのなんていうの、料理の仕方がすごくよくって、そこでどうやったらこんな美味しいの作れるんですかって、例えばそこのね、あの、うん、シェフに聞いたとする、うん、そしたらそのシェフがすごいイケメンで、うん、あ、この人素敵だなっていうところからね、お付き合いが始まるみたいだね。なんか分かんないわけ、何に繋がってるか、
そう、誰と繋がっていくかも分からないけど、でも自分のその来る、こう湧いてくる感覚に従う。
で、それでやったら何かそこから期待した通りのものが来るかどうかっていう期待を全部やる。
だから期待はしないでやる。
そう、私ね、一種ね、これね、同郷っぽいっていうかね、老僧思想に近いなって自分で最近思うんですけど、でも究極的には本当にそういうもの全部持たない状態になると、うん、勝手に宇宙と一体化して、うん、勝手に人生がうまくいくっていうのを私は体験したので、うんうん、まあそういうことを皆さんにね、本とかブログとしてお伝えしてるって感じなんですけど、
ね、すごい、それやってみてほしいですね。だからってすぐ会社辞めろと言ってるわけでなくて、そういう人いるんですよ。もう、あ、やめた方がいい、やめてずっと何もしない人もいたりとかするんですけどね、でもそれって結局は何もしてないということのところでは、うん、つながって、こうやめるならやめていいじゃないですか。そしたら、うん、ふっとこうほーっとしてる時に、ぼーっとして開いてる時に、あ、これだと思ったことを動いてたら必ずそうやってあるの、
あるの、ある
っていうことですよね。
だから私 その読者の人にもね、うん、そういうこと言って、自分のこれ今仕事うまくいってるけど本当にやりたいことじゃないと、うん、でもやめないで続けたら多分定年までやるなと、うん、だからやめようって言ってやめた人がいるんですよ、うん、やめて本当に気持ちが楽になって、うん、朝普通にね、いつもその夜遅くまで仕事して、うん、もうスーパーでなんかね、20%オフとかそれでいっぱい買ってきてバーってご飯食べさせて、うん、また次の日も朝から行ってみたいな暮らしだったのに、仕事辞めたら朝からね、うん、あのゆとりを持ってスーパーに買い物に行けて、うん、もうなんかいっぱいいろんな素敵なものが並んでるのでゆっくり買い物できただけですごい幸せだなって思ったんですって、うん、その幸せの中にいたら私はこういうことやりたいっていうのがね、ちゃんと来て講演をしたいと、人前で。
人前で講演したい。
こういう幸せって、そういうふうに、実はこう日常の中にいっぱいあるし、やりたくないこと無理にしなくたって幸せになれるっていうことをね、伝えたいと。で、そう思ったら、娘さんにもそれが伝わって、娘さんすごい優秀な人で、もう進学校に行ってて、例えば東大とかそういうところに入れるくらいの、すごい優秀な子だったのに、その子もお母さん見てたら、お母さん幸せそうだと。私も実はね、大学に行かないでファッションとデザイナーになりたいのって言って、
すごい
娘さんが、そうなの、じゃああなたもね、好きなようにしていいよって言って、すごい偏差値高くて、優秀な子なのに、そこの高校なんてみんな大学に行くのに、彼女だけ、デザインの専門学校でもすごい幸せで、娘もやりたいことやるって。
だからこう社会とかね、いろんなこう、これが幸せの方って最初も言ってたように、それにフィットする人もいれば、そうじゃない人もいる、あなたもいるっていうことですね。だからまあそれをどっちが一、うん、あの最も幸せかっていうのは自分が決めることだからね。
自分に合うことやればいい。
うん、すごいね。だから、
うん、その緩んで一回その自分を解き放つと本当はどうしたいのかっていうことが分かることもあるし、うん、でもそれでも分かんなくて焦っているんだったら、まあそれがその心配の方が大きいんだったらバイトでも何でもして、うん、とりあえず生活が成り立つ状態を作るとか、うん、その人に合った自分の安心な状況を作れば、うん、本当はこうしたいっていうことは自動的に私は来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんです
けど、ね、なんかもうすでに宇宙の、うん、宇宙にお任せ自動化プログラムの中に入ってる、
入ってるんですよ。そうです、ね、その通りです。もう素晴らしいその言葉をちょっといただきます。
自動化プログラム、
本当にその通り、自動化プログラムの中にいると、例えば今日もそうだけど、うん、今日この新月だとか私知らなかったんですよ、うんうん、で天王星が、うん、明日の0時何分とかに、うん、あの牡牛座にまたこう移動するんですけど、うん、それがどういう意味なのかも何も知らなかった、うん、だけど何となくあの生活を抜本的に変えた方がいい気がするって思ってて、うん、なんかそう今までのやり方で大きく変えた方がうまくいくっていうのを宇宙とつながって思ってて、
まさにそうでしょ。
まさに
ね、もうその宇宙にお任せって体がなんか受信機だから弱されんのよ。今日あのハッピーランチがあって、その会社の、でいつもチェックインってするのね、あのドルフィンにもって、あれは会社でも導入してて、どんな感じで、そらこの1ヶ月から今何を感じてどう思うか言ったら、それが出てきたのも、
すごい。
だからもう要は宇宙にお任せっていうのはその流れの中に生きてるから、その要は変革もスーってできるんだよね。
そうなの、スーっていくの、
行くの変革が。
なんか無理して頑張って変えなきゃっていうんじゃないんですよ。
だけど それがやっぱり言語化できるってすごいよね。だからそのそうですね、そういうてやっぱりそれを言語化し続けることでなんかスーって、もう今ね、今教えてもらって、もう一回確認できた、スーって。
そうなんです
よ、面白い。
その自動化プログラムに入っちゃうと、うん、なんかもういらないわけよ、いろんな情報が。
あ、そうですよね。
でその通りにつながってればなんか自然とそこに運ばれていくし、その自分の設計図になんていうの、いちいちその設計図が何なのか知らなくてもその通り行くようになる
んですよ。行くんだよ。
だからこんな楽な方法ないなって、はい、私の中では思ってて、
はい、勉強しなくていいし、
放っといても楽しいことだけ、そうそうやってりゃいいし、ね、
それでこれはなんかその、はい、ある一定の人しかできないみたいな風に捉えてる枠のある方にちょっとメッセージをちょっと欲しいんですけど、
そう、それはね、誰でもできるしっていうか、もともとみんなそうなってるんですよ。
もともとみんなそうだから、
そうなってるって話、はい、だから例えばなんか訓練して何かこう計算しないとその状態になれないんだったらトレーニングが必要だけど、そうじゃなくてもともとそうなの、もともとそうなってるのに、自分が例えばこうするべきだ、ああするべきだっていうのがそのもともとの状態を覆い隠してるだけ、だからそれをやめれば自動的に表に出るんだから、そんな難しいことじゃない、
だからシンプルですよね。
そう、今日からもうだから恵子さん素晴らしいですよね、早速会場で。すごいチャレンジじゃないですか。
いやだけど今日のその要は宇宙の流れの中の自分だから、宇宙と一体化なってて、それはある種言ったんだけど言わされたみたいなとこもあるよね。でもそれは止められなかったのよ、私何も考えられないから、要は あの頭で考えてないから、その時にこう来るから、もうあれあれ、いや言いながらこの辺で、ね、観察してる私、言っちゃってるでも止められないよ。でまたね、あのその今度流れがあるから、それでその言ったことも全てがこう移りゆく流れの中で、そうですね、それでキャッチしていて、なんか今ね、このなんかゼログラビティにいる感じ、私めっちゃ完全この宇宙にお任せ自動化プログラムを今日はこの、 あの会場でね、感じて感じる前触れが、その私のそのハッピーランチで言ったことだったりとか、それでもう流れゆく流れの中に入ったなって感じですよ。
素晴らしい、結構さ、
私たくさんの人はもうぜひ宇宙のお任せ、ね、宇宙にお任せ自動化プログラムに入ったら、そしたらそれぞれがすごいなんか引き寄せ合って、なんか楽しいことやれるし、そして豊かにもちゃんと豊かさついてくるね、完全に
ボルテックス。その人らしい輝きをするようになる。なんかこれがこう幸せの形を、例えばスピの世界でもこういう風な状態が成功とかって言われてるけど、そうなんじゃなくって、その人にとって一番ふさわしい形が、いろんな形の花が咲く、それがなんか理想っていうか、
そうい
うの面白いかなっていう。
だから私も大きい雪乃さんのようになりたいなんて思わなくていいんですよ、それぞれの形だから、穴口恵子のようになりたいじゃなくて、あ、私何々は私になるっていいんですよね。
私になるでいいの、
私になるですよ。
ね、でちゃんとそういうプログラムが、それこそ自動化プログラムになれば、その中にこう入ってるだけで必要なことが起こるし、それで宇宙はじゃあ全部スムーズにやるかっていうと、例えば壁を作る場合もあるし、でもその壁自体も意味があってきてるし、それも全部温調だから何も怖がることない。
そう怖がることない
ってことです。何も怖がることない。それがあるときは方向変えろとかやり方変えろっていうサインをわざわざ教えてくれてる。それに従って変えればいいだけ。
そう、
ね、何も怖がらなくていい。何も宇宙は絶対あなたのことを殺したりとか、なんかひどい目に遭わせたりとかっていうのは基本的にこっちがそれを見てない限りは起こらないし、
で、うん、本人が決めない限り起こらない
よね。そう、決めない限り。そうなんです、実はね、はい、
ね、
そう
あ、なるほどね、はい、そうだね、本当にそうだと思った。なんかもう結構この、自動化プログラムいいよね、うん、
いいですよ
今ね、すごいシフトしたの。
なんかね、すごい結構さ、
骨の中のなんか緊張感、骨の中の緊張感、だから芯にあった緊張感がこれを離してて抜けた感、
すごく結構さ、吸収早いもんね、
めっちゃ気持ちいい、もうなんかこの宇宙の音調嬉しいよ、だから今日は、じゃあ何を続けてやるのかっていう、もう喜ぶことをやればいいだけですよね。それだけなんですよ。
そのままそう、本当流れのままにやってるだけで勝手にうまくいくし、ね、いろんなこと体験できるし、
いや面白い、めっちゃ、なんかね、なんかこのあの インドネシアに行って5時間ぐらいのマッサージを受けてもなんかとろけた感じの感覚になった今
すごいありがとうございます。
それすごいよね。
すごいね、はあ、そのくらい無駄な力を抜いてね楽しくやって
るだけなんですよ。そういうことだっていうことだ
本当
は私じゃあ私宇宙にお任せ自動化プログラムの中で私が入もうワクワクがやるよって思ったらもうあ何でも OK
何でも OK
になるんです
ね。何でも OK ですよ。
だからやっぱりそこまで何でも OK にもう自分に許可する、うん、し続けたらいいだけですよね。でなんか重いなと思ったらもういいよもういらないみたいなバシャーンってまたね
そう
もういいじゃんって今日はそうすごいあのねあの雪乃さんとこうやって10年ぶりに会ったけど、その宇宙の自動化プログラムの中で、このタイミングでまた会えるっていう、
すごいことですよ。
すごいなと思ってて、ね
私もすごいびっくり。何もだって恵子さんもさ、うん、15日っていうのこの間知らなくて
最初はそうですよね。だいぶ随分前に
そうだいぶ前に私もそれがこんな日だって知らなくて、うん、あでもなんか久しぶりに会えるなぐらいの感覚で、
そう私もそうだいくつかの日程があった中でねピッてここってだからその時も雪乃さんと会うなら、他にも空いてる日だけど、なんか2人がいい日この日って言ったらやっぱりね、
すごいですよね。
あのやっぱりこれは宇宙のやっぱり流れをこうしぼんやりというかワクワクしてるからもう嬉しくてしかないないことをする出来事の一つなんですね。今日スピリッチ楽しくて仕方がないんですよ。だっていろんなこと聞けるうちに結構セキュララな話もなんかしてもらったりとかするし、なんかすごいねなんかあの今日来ていただき本当に、あと雪乃さんの本でねたくさん出してる本の中でぜひなんかそのあの宇宙にお任せ自動化ね、あのプログラムに 入ることを決めた人に、はい、他にあの新刊以外におすすめ本があったら教えてほしいんですけど、
あとはね、さっきその自然のエネルギーに癒されるっていうことを言ったんですけども、うんうん、それの一個前に出たやつで一瞬で宇宙と一つに戻る本っていう絵本な写真集みたいな感じかな、
いいじゃん
やつがあって、それはその写真にもエネルギーが入ってて、うん、アファメーションをこういう風にしてくださいっていう正し書きが書いてあってね、その写真見てアファメーションするだけでその場所に行かなくてもそれと同じエネルギー、例えば森のエネルギーとか木のエネルギーとか空のエネルギーとか、
はい、
星のエネルギーとかそういうの受け取れるっていうやつがあって、うん、それも結構その活用できる、あその忙しくてなかなか海に行けないとか、うん、そういう人でもそれを見て
どこにいてもねそれを見るだけで
エネルギーを受け取れる、それで自然と同調するってことが宇宙と一つに戻るってことであり、宇宙にお任せモードに入るってことなんですよ。でいろいろね、いろんな難しいことやるよりも自然の中でに行けば自動的にそうなるから、宇宙もあの例えば樹木なんかも宇宙と一つになってる状態じゃないですか。それと自動的に周波数が合えば面倒くさいことやらなくたってもうそれであの宇宙にお任せ自動化プログラムの装置にスイッチオンになるから、
はい、ぜひですね、うん、もう一回そのタイトルを教えてください。宇宙と一瞬でだ、
一瞬で宇宙と一つに戻る本、
いいタイトルだよね。一瞬にして宇宙と
宇宙と一つに戻 る、
だからもともと一つだから、
うん、そうです、
すごいよね。
そう、あいつもいろんなことで頭がいっぱいで、そう元々一つだったって状態忘れてる状態、うん、それを例えば海なり山なり空なり、うんまあ、そこのエネルギーに触れるだけでもう宇宙と一つの周波数に自動的にこう同調して合うようになる、うんうん、でそういうことですね、
はい、宇宙と一つだから今ずっと話聞いてても、あの、まあ、やりたいことをやってるんだけれども、そのなんていうかな、こうなんかつかみがないから面白いね。なんかこうスーってなんか流れていくエネルギーを感じるんですよね。
そうなんですよ。そうなんです。だからね、逆につかなんかこういう風にすればいいんだとかっていう論理とかね、理屈とか方法とかはっきりしたものがあると人はかえってつかみやすいかもしれないけど、逆にそういうものをつかむとそれにまたとらわれるわけです
よ。そうですよね。
だからそれを全部捨てていくってプロセスなんですよね。
なんか今もう寝たくなったぐらいな。溶けて。
溶けて、
うん、そういう
そんな感じ、うん、そういう感じ、
うん、
だどんどんその無駄なものがなくなっていった時に元々の状態に戻るってだけなんですよ。
元々の状態ってこういう感じなんですよね、
うん、っていう感じですかね、
はい、いいですね、はい、本当に今日はですね、本当にもう、もうねあっという間にですね、1時間以上経ってるんです。
本当は
気がつかないぐらい、本当にまた楽しかったんで、また
ちょこ
なんか年に1回でもいいんで、
ありがとうございます。
またなんか面白い変容が起こる時にまたお互い連絡取って、またスピリッチのゲストにね、来てください。そういうこととまたあの、は
い、
その売り出した方でこんな人面白いよとかいたら、ぜひ紹介していただいて、あのスピリッツのゲストになっていただいて、またご紹介したいなと思うんで、
はい、
これからもまた宇宙に、ね、お任せ自動化プログラム、ね、自動化プログラムの中で出会えることを楽しみにしています。
はい、
今日はありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。 この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。